それではテサロニキ人への手紙第2の2章を学びます。今日はですね、前半部分1節から12節までを学びますが、ここでのテーマは反キリストの出現です。反キリストの現れと言ってもいいですね。テサロニキ人への手紙第2は、主がテサロニキの人たちを苦しめる者たちに報いをするというところがの視点に立って語っています。テサロニケの人たちが苦難の中にいたわけですね。で、それを忍耐することができたのは神様が正しい裁きを行ってくださるからだということなんです。第一の手紙においてはこの苦難というのは永遠に続くわけではない、ここから神が救い出してくださるというところに立っていた希望と慰めでした。第2の手紙はこの苦しめる者たちが正しいこの報いを受けるというところに立っているわけです。そしてパウロは神を知らない者、福音に従わない者たちが主イエスが地上に再臨されるときに裁かれて永遠の滅びを受けるということを話しました。そして一方信者にとってはイエス様が来臨されるということはですね、この確かにイエス様が王の王、主の主であるということで本当に栄光に輝くこと、歓喜に満ちたこの出来事であるということを見ていきました。それでは2章の1節を見ますけれども、さて兄弟たちよ、私たちの主イエスキリストが再び来られることと私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。ここでパウロが話しているのは教会の敬虚についてです。主イエスが再び来られるんですけれども、それは私たちクリスチャンが主の身元に集められるということであります。これは教会私たちクリスチャンが引き上げられて空中で主とお会いするというところになる空中再臨の方であります。で、次です。霊によってもあるいは言葉によってもあるいは私たちが、から出たような手紙によってでも主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いてすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでください。パウロは今ですね、この主の日とありますけれども、この主の日についてはテサロニキ人への手紙第1の5章で話していました。神様が地上に怒りをお下しになるその日であるということを私たちは学び、そして5章の9節を読むと、神は私たちが身怒りに遭うようにお定めになったのではなく主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったのですとあります。神様が地上にこの大患難を送られるときに私たちはそのような患難に遭うことはなく天から来られるイエス・キリストによって救い出されるというその教えをパウロは話していました。ところがここで主の日はすでに来たかのように話していた者たちがいたということであります。つまり大患難時代にもうすでにいるんだ、テサロニケの人たちが地上にいるのにもうすでに大患難に入ったんだということを話していたわけです。である者は霊によって、つまり御霊によって告げられたということを話していた。ある者はですね、言葉によって、予言の言葉によってそれを話していた。またパウロから出た手紙によった、パウロがこういうことを話していると言ってですね、そのような主の日が来たという手紙が出回っていたということなんですね。で、テサロニケの人たちは主の日というのは神様の怒りの日であるということがこの知っていたので、落ち着きを失ったり心を探して混乱していたわけなんですね。で、テサロニケの人たちは困難の中にいたことをもう一度思い起こしてください。で、この困難の中にいたということは大患難ではないということがとても大事なことなんです。この苦難はこの世から来るものであって、そしてこの世の背後にいる悪魔から来るものなわけですね。イエス・キリストを信じる信仰のゆえに受ける苦しみです。しかし大患難というのはこれら苦しみを与える者たちが裁かれるための苦しみです。仮 神の怒りの現れなんですね。だから同じ観難という言葉を使うんですけれども、その性質は全く反対のものなわけです。イエス様が弟子たちに言われました。あなた方は世にあっては観難があります。これはキリスト者が受ける苦しみ、世にあっての苦しみですけれども、もう一つはテペテロの手紙第2の2章の9節に、不義な者どもを懲罰のもとに置くためですね。このように神ご自身が与える苦しみなわけなんです。ですから主の日がすでに来たということは、テサロニケの人たちが神の怒りに遭っているということと同じであり、これは偽りの教えなんですね。そこでパウロはこの教えに対して正しい教えを持って対処していきます。これが2章になります。3節です。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。主の日が来るのにあたって必ず現れなければいけない人物がいる。これが不法の人、あるいは罪の人と訳します。罪の人の現れであります。または反キリストの現れですね。この人物が現れることによってこの世が荒廃へと至り、ついにキリストの来臨によって反キリストともども不義を行う者どもが裁かれるということが聖書には予言されているわけです。この不法の人あるいは罪の人というのは、人間が犯している罪と不義が究極の形で現れて、それに対して神が滅びをもたらされるということをしていく、全ての人に対するこの不義が裁かれていく時期であります。神様の総決算、総清算と言ってもいいでしょうかね。この今までこの不義が、この罪があったわけなんですけれども、その罪が罪たるゆえんのものがですね、あらわにされる。でそのあらわにされるときに究極の形として出てくる人物がいるわけですね。これが反キリストであり、そして神様はその反キリストを通してこの不義が現れた状態を全て裁かれることによって悪を一掃されるわけなんです。でこの典型的な例がイスカリオテのユダでした。光であられるイエスがおられるがゆえに、暗闇の力が究極の姿で現れたわけです。イエス様が共に杉越の食事をしているときに、最も近しい関係の中にサタンがユダに入り込んで、イエスをユダヤ人の宗教指導者たちに引き渡させたんですね。それゆえユダは滅びのこと、ヨハネの17章の12節で呼ばれていて、なんとこれは反キリストと同じ名前になっているわけです。ここで滅びの子って言ってるんですね。ユダの暗闇の技にがあったわけです。これが究極の形で出たわけですけれども、ここがですね、面白いんですね。神様のなされることです。この暗闇の技を用いることによって、神様は全人類に対する救いのご計画を立てられて、これによって十字架と復活の御業によって永遠の変えられることのない、ただ一度の完全な贖いを成し遂げられたわけです。これが神様の方法です。神様がご自分の御子によって地上に平和と正義によってご支配するところの国を建てられるわけです。しかしこの国を建てる日が近づけば近づくほど、暗闇の技はあらわになってきます。そしてその究極の形として、罪の人、滅びの子がこの世界に現れるようになるんです。使徒ヨハネが言いました。今は終わりの時です。あなた方が反キリストが来ることを聞いていたと書いています。でこの反キリストが現れることによって主の日が来るんだということをパウロは話しているんですね。この時反キリストの現れとともに、ここを読むと廃墟があることをパウロは話しています。廃墟というのは福音の真理から離れて意図的に福音に反抗することでありますけれども、 この廃墟についてパウロはテモテへの手紙の中で書いています。第1の4章の1節にこう言ってます。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人は惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになります。そしてこの結婚をすることを禁止したり、食べ物をこれは食べてはいけないとかって言っていくという話をパウロはしています。そしてテモテの第2の3章の1節に廃墟についてこう書いています。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう水な者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であってもその実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。ここの最後の見えるところは経験であってもその実を否定するというところが大事になります。廃墟というのは教会から人が離れて世俗的なところにどっぷり浸かるというものではありません。そうではなくて、教会という装いをしていて、いかにも良さそうなことを話していて、実はイエス・キリストの福音から真っ向から対立することを行っているということが廃墟であります。宗教的な姿を持って信仰から離れていくということが聖書には予言されています。黙示録には大患難時代におけるそのような廃墟した教会の姿を描いている箇所があって、それが17章にあります。そこにすべての淫婦と地の憎むべき者との母大バビロンと書かれています。でこの大淫婦について後で説明しますが、獣と呼ばれる反キリストの上に乗っているわけです。つまり廃墟というものがこの罪の人と共にやってくるということがわかります。それゆえに私たちこの時代に生きているところにおいて気をつけなければいけないのは、見えるところは経験であってもこの実を否定するというところであります。見た目が良いものというものに気をつけなければいけません。伝道という名目で現れるかもしれません。愛というまた一致という言葉で現れるかもしれません。平和という言葉では必ず現れます。テサロニケの手紙第1には、人々が平和だ安全だと言っているときに突如として滅びが襲いかかると言っています。ますますこれの力によって私たちはこの反キリストの力を見ていくことになっていくわけです。それが教会の中で現れていきます。そしてこの反キリストはどのようになるかというと、次見てください。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。かなり具体的に書いてますね。反キリストはかなり具体的にこのように誰の目でも分かるような形でその正体を表す時が訪れます。まず全て神と呼ばれるもの、礼拝されるものに反抗して自らを神として、黙示録によると他の者たちも彼を神として拝むように要求していくわけです。でこの予言は実はダニエル書の中に書いています。7章の8節にはこう書いています。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった、尊大なことを語る口だということですね。で7章の11節には、私はある角が語る大きな言葉の声がするので見ていると、その時その獣、これが反キリストですね、その獣は殺され、体は損なわれて燃える火に投げ込まれるのを見た。後で学びますが、反キリストはイエス・キリストの御口によって殺されてゲヘナに投げ込まれます。そして11章、ダニエルの11章の36節にこう書いてます。この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高め、大いなるものとし、 神の神に向かって呆れ果てるようなことを語り、憤りが終わるまで栄える。定められるっていうことがなされるからである。彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕うもの、どんな神々も心にかけない。すべてに勝って自分を大きいものとするからだ。まさに今語れていたので、パウロがテサロニケの人たちに語っていたということは、実はこのダニエルの予言なんです。そしてパウロは次に神の宮に座を設けということを言っています。神の宮というのはユダヤ人が神を礼拝する神殿のことですけれども、このことについてもダニエル書に書かれています。彼の軍隊は立ち上がり、聖女を汚し、上空の捧げ物を取り除き、荒らす忌むべきものを据える。この荒らす忌むべきものを据えたということは、実は歴史的に起こって、ギリシャのセレウコス朝のアンティオコスエピファネスにおいて成就しました。しかしダニエル書の終わりの時にも、このアンティオコスエピファネスを原型とした反キリストの姿を描いています。9章の27節を読むと、イスラエルの多くの者と固い契約を結ぶことが書かれています。第70週に結びますけれども、半週、つまり3年半後にこの契約を覆して、生贄と捧げ物をやめさせると予言されています。イエス様がこのことをオリーブ山において弟子たちにお話になられたんです。それゆえ預言者ダニエルによって語られた、荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、カッコ書きで書いてあるんですね。その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。このようにダニエルによって予言されて、イエス様によって確認された事柄をパウロはテサロニケの人たちに話していたということであります。このユダヤの神殿において自らを神とし、そしてこの全ての人に拝ませるということが起こることによって、はっきりと反キリストが誰であるかが、この全ての人が分かるわけであります。ですからユダヤ人の神殿がなければいけないわけなんです。当時パウロはこのユダヤ人の神殿があったわけなんですね。けれどもその神殿は紀元の70年、そしてその後になくなってしまったわけです。でその神殿の中で自らを神とする者は誰一人いなかったわけです。まだ神殿は建てられていません。けれどもその神殿、今はその神殿には何がありますか？岩のドームがあります、イスラム教の。そして、その神殿の敷地のところ、神殿の丘の敷地のところに、その土台石を持ち運ぼうとするグループがいます。ニュースでもそれを持ち運ぼうとして、最初、イスラエル当局は許可をしたんですけれども、直前になって許可をしなかったとかですね、そういうことがしょっちゅう起こっています。で私がイスラエル旅行の99年に行った時にはですね、神殿教会、テンポインスティテュートというこのグループがありまして、この第三の神殿を建てるこの準備をして、いろんなものをこのもうすでに準備をしている人たちの説明を私は聞いてきました。このようにこの今この神殿が建てられることによって、初めてこの反キリストが自分のこの本当の姿を表すこの準備ができるわけなんですけれども、このことのについて、反キリストについてはですね、黙示録の6章の白い馬から始まる大観覧を読むと詳しく出てきます。このことを話すとですね、もう2時間3時間4時間になってしまいますから、話すことはできないんですけれども、まずここを押さえていただきたいんですね。でパウロは反キリストはまだ現れていませんよって言ってます。そしてなんで現れていないかというと、引き止めるものが今あるんだということをパウロは話していきます。私がまだあなた方のところにいた時、これらのことをよく話していたのを思い出しませんか。パウロはこれらのことをずっと新しくイエス様を信じたばかりのテサロニケの人たちに話していたんです。ダニエル書から話していたでしょう。そしてイエス様がオリーブ山でお話になったことも話したことでしょう。 これをテサロニケの人たちに話していたということから、私たちクリスチャンが聖書の預言をこのようにして学んでいるということが特別なことではなくて、マニアックになっている人たちの間だけではなくて、クリスチャンがクリスチャンとして当然のことながら学んでいく基本的な教えだということがわかります。で、次です。あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。これ面白いんですね。はじめの引き止めるものというこのものというのが新改訳の聖書ですとひらがなになっています。次に今は引き止めるものというところのものがこの漢字になっていますね。でこれギリシャ語でもそうで、最初に引き止めるものというのはこのニュートラルになっているんですね。で次の引き止めるものは男性名詞になっています。男性形になっています。だからこの訳し方はとてもうまいっていうか、まあ、日本語をうまく使った訳し方になっているわけなんです。で不法、まず不法の秘密はすでに働いているとパウロは言いましたけれども、使徒ヨハネも今や多くの反キリストが現れていますと言っています。反キリストは一人の人物ではあるんですけれども、秘密としてはあるいは霊としてはすでに働いているということなんです。ここは大事ですね。ヨハネはまたイエスを告白しない霊は誰どれ一つとして神から出たものではありません、それは反キリストの霊ですということなんです。でこの反キリストの反という言葉ですね、この英語ですとアンチになりますけれども、反対するという意味ではありません。ギリシャ語では instead of ですね、代わりになるものということです。偽物、代替物、これが反キリストであります。ですからこのキリストに代わるものとして、代替物としてこの霊としてこの世に使徒ヨハネが生きていた時から存在するということであります。いつでも出てきておかしくない状態なんですね。で後でこの引き止めるものの話出てきますが、引き止めるものがあるから出てこないだけの話なんです。ですからもう反キリストの霊というのはいろんなところで私たちは見ることができます。だってイエスを告白しない霊がどれ一つとして神から出たものではないというわけなんですから。ですから具体的な形として、まあ、私はこの個人的に天皇制には反キリストの霊が働いていると思うんですね。君が代の歌詞を読んでも、また荒人神という呼称にもキリストの御国とすり替える制度と精神構造があります。また共産主義も反キリストです。神の国に代わるユートピアを目指しています。またイスラム教も反キリストの霊が働いています。キリストが神の御子であることを否定して、キリストが十字架につけられて死なれたことを彼は否定、その宗教は否定してですね、イエスがムスリムとしているわけです。全てをこのすり替えて、自分たちがこのアラーの神がこの全てのものを支配していくというこの、ところに立っていくわけです。ユダヤ教もキリスト教もそれらも全部凌駕して乗り越えて、そしてムスリムになっていくんだというのがイスラム教の根底にある教えなんです。ですからこれも反キリストの霊が働いて、いろんなところで働いてるんですけれども、完全な姿で現れないんです。なぜならば引き止めるものがあるからなんです。でこの引き止める、反キリストの霊を引き止めるのは唯一キリストの御霊のみなんですね。私たちのうちにおられるキリスト、またご聖霊がこの引き止める方なんだということです。クリスチャンは世の光として地の塩として召されています。そしてこの引き止めるものが取り除かれる、つまりキリストを明かしされる、キリストを明かしていく教会が引き上げられていくときに、反キリストは自分の姿を完全に表す機会を持っていくということであります。ですから私たちは反キリストがこのうわっと現れる時にはもうすでにここの地上にはいないということになります。でいなくなった時に反キリストがこのよく動いてってですね、そしてダニエルの9章の27節に書いている固い契約を 多くの者とつまりイスラエルと結ぶという中に入っていくわけなんですね。けれども反キリストが現れるというのは神が滅ぼすために、この反キリストを滅ぼすために表すというようになっていくわけです。次をご覧ください。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、雷輪の輝きをもって滅ぼしてしまいます。反キリストはこの3年半の後にこの猛威を振る、暴れまくるんですね。そして彼の行動が引き金となって全世界の軍隊がイスラエルに集まってきます。これがハルマゲドンと呼ばれる世界大戦ですけれども、その時に主が地上に戻って来られるわけです。そして黙示録の19章の19節から反キリストの行き先について次のように書いてあります。また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。わかりますか？獣っていうのが反キリストで、地上の王たち、その軍勢が集まってきたんですね。馬に乗った方がキリストご自身です。イエスキリストです。で、戦いを交えるんです。すると獣は捕らえられたですね。反キリストが捕らえられたんですね。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と交わした、あの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。この偽預言者がいるんですね、反キリストと共に働く。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。ここですね、ですね。イエス様が御口を持って滅ぼされて、この反キリストがゲヘナに生きたまま投げ込まれるということであります。このように反キリストは滅びに至るわけなんですけれども、パウロは次に一章から話していた話題に戻っていくわけです。つまり神を知らない者、福音に従わない者がどのようにして主の来臨によって刑罰を受けるのかということなんですね。つまり滅ぶべき反キリストに追従することによって自分たちも滅んでいくということがあります。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。イスカリオテのユダがイエスを裏切るときにサタンが彼に入ったように、不法の人にはサタンが入るんです。イエス様が神の御霊によって来られたですね、御霊によってこの受肉されたわけですね。同じようにサタンの受肉が行われるんです。黙示録の13章にそのことが書かれています。その頭のうちの一つは打ち殺されたと思ったが、その致命的な傷も治ってしまった。でこれは反キリストのことですけれども、そこで全地は驚いてこの獣に従い、ですからこの反キリストはですね、この復活するみたいなことまでしてしまうんですね。で驚いて獣に従い、そして竜を拝んで、この竜というのはサタンのことです。獣に権威を与えたのが竜だからである、ね、また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。そして黙示録の13章の13節と14節には、この獣がの権威を持って大きな印を行う他の獣の存在、つまり偽預言者の存在を言っています。このようにあらゆる偽りの力、印、不思議が伴うんだということであります。そして次に、なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。滅びる人たち、福音の真理を受け入れない人たちは悪魔の欺きに一気にさらされることになるわけです。主の再臨が近づけば近づくほど悪魔は猛威を振るって悪の欺きがはびこっていきます。そして福音の真理を愛さない者、真理を求めない者が自分の考えていることとか感じていることを優先していって、そしてこの不法の人の欺きに自ら従わせていくようになるわけなんです。終わりの時の霊の戦いというのは何か、一言、偽りとの戦いです。偽りとの戦いです。 最もらしい正しいことを世界に蔓延させていくのが悪魔の働きです。この虚偽に対して私たちは真理の帯を締めて霊の武器を持って識別し分別し、その偽りを明らかにしていくわけです。そのようにしてイエス・キリストの真理を、イエス・キリストが真理であることを証ししていくわけです。ですから私たちは戦争状態の中にいるということを知らなければいけません。物理的に何か起こるというよりも、目に見えないところで真実ではない偽りを信じるようにさせる力が働いているということを知っていかなければいけないわけなんです。そして11節と12節、それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためです。神様の裁きの方法が書かれています。それは彼らに、反キリストに、このまたはこの悪魔にこのよる偽りをですね、こう信じるようにもう全てこの委ねてしまうということですね。この惑わす力を送り込まれるというのは、神ご自身が惑わす力を持っているということではなくて、この悪魔ですね、にこの彼らが全てをこの支配させてしまうということですね。それを行っていくわけなんです。それによって彼らが裁かれていくという方法を用いていくわけなんです。このように私たちには2つの選択しかありません。真理の御霊に従うか、偽りの霊に従うかのどちらかでしかないわけなんです。真理の御霊に従わなければ、偽りの霊に自分を従わせていくことになっていくわけです。福音の真理を受け入れない人は、自分を神から自由にするのではなくて偽りの奴隷にしていくわけなんです。でパウロはこの13節から以降ですね、この真理っていう話を書いて、そして固く立って教えられた言い伝えを守りなさいという勧めを行っていきます。私たちのクリスチャンとしての特徴というのは、固く立っていくということなんです。ですから周りの人たちは、私たちは頑固で、そして融通の利かない人たち、独善的だ、愛がない、争いを引き起こす元だというふうに責めてきます。そして毛嫌いしていきます。でクリスチャンこそが争いのもとだというふうに、クリスチャンを全ての元凶であるというふうに話していきます。でそしてクリスチャン自身がですね、そのクリスチャンたちを迫害していくんです。しかし私たちの戦いは、もう一度繰り返しますが、福音の真理と偽りとの戦いだ。そしてしっかりと立つときに、私たちが確かに引き止める方であられる聖霊をいただいているものとして主の証をしていくんだということであります。このように主の日の前に、現れなければいけない、主の日の時に現れなければいけない不法の人、罪の人について学んできました。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして反キリストがいるということを見ていくことができまして、ありがとうございます。天のお父様、はっきりと聖書の預言によって反キリストが現れること、また反キリストの霊が今でも働いていることを見ることができましたことをありがとうございます。引き止める者として私たちにご聖霊が与えられていることをありがとうございます。天のお父様、私たちがこのような激しい霊の戦いの中にいるということを今見ることができました。そしてパウロが言っているように、心を騒がせず落ち着きを取り戻し、そしてパウロが書いてある、この書かれていることにしっかりととどまって、この世の終わりを生きていくことができるようにどうぞお導きください。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。